RSC ファミリーロンサクスプレス We don't depress やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
hey、はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第127回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけでね、本日は3月23日、オンエアは4月5日からになります。さあ、今回もゲスト、最初から出ていただきます。今回は電話出演になります。初登場です。ね、僕ね、ずっと出てもらいたかったね、ゲストになります。日本フライ級チャンピオンの、ユーリ・アクジ・セイゴ選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、はーい。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
もうね、これ僕ずっと出てもらいたかったんですけど、なかなかね、都合つかなくて、タイミング合わなくて。
そうですね、岡山ですからね。
この番組は知ってるんですか？
あ、知ってます。何回か聞いたことも。
うわ、はい、本当ですか？それ嬉しいですね、はい。ちなみに誰の回聞いたんですか？
誰だったかな？栗原選手とか。
ほう！
結構最近ですけど。
栗原選手は確か面識がないけど、ですけど、ちょっと喋ってみたいみたいなこと前言ってましたよね。
はい。なんかね、うん、すごい理論派なんで、
うんうんうん、
お話ししてみたいなと思ってます。はいはいはいはい、
栗原選手も前そういうことをね、言ってて、はい。
ああ、本当ですか。嬉しいです。
これなんかね、前から思ってるんですよね、僕もね。これ YouTube がなんかできたらなとか思ってるんですけど。
は
い、ね、まあまあまあ、それ置いといて。はい、2月27日にね、サントピア岡山も総者で、古賀拓也選手に判定勝ち、はい、3度目の防衛に成功したんですけども、はい、1ヶ月経って、どうですか、振り返ってみて。
まあ、そうですね、やっぱり、ベテランの、粘りっていうか、
うん、
それでいい勉強になったなとは思いますね。
あれだけこう最初から前に出てくるとどうなんですか？やりにくいもんなんですか？
ああ、でも、割と想定していたことではあるんですけど。
うんうんうんうん。
うん。結構まあ慣れましたね。ああいう戦いにも。
ああ、っていうと、ああいうふうに前に出てくる、あれだけしつこく出てくる人って、あといましたっけ？
あと、藤北選手とかも。
ああ、はいはい
はい。あの試合は結構、ね、前に来られて、
うんうんうん、
はい、ランダ戦みたいになったんですけど、
うんうんうん、
はい、あの試合の時に結構そのボディーワークっていうのを練習してたんで、
うん
うん、なんか割と苦じゃなかったですね。
あ、やっててですか？
はい。
でもほら、あの展開から倒すっていうのはやっぱなかなか難しいですか？
そうですね。そこはまあ課題ではあるんですけど。
うん。
まあ、右の他にもいろいろボディとかね、
うんうんうん、
アッパーとか、武器も増えてきたんで。
うんうんうんうん。
はい。
そうです
ね。なんか全然、はい、そこでも大丈夫だなっていう感じにはなりました
ね。攻撃が、なんかショートアッパーだったり、なんか、
そうですね。
ね、かなりこう、多彩になってきて。
はい。
前はほら、倒し屋っていうイメージだったんだけど、こう、テクニック、はい、前も言ってたじゃないですか。テクニックでこう見せたいみたいな。
はい、そうですね。もともとなんか、うん、最初の方はそんな感じで戦ってたんで、
うんうんうんうん、
まあ途中からなんか結構倒すようになっちゃったんで。
うん、
はい、
でもあれじゃないですか、まあ、こう、
はい、
初回 KO 勝ちが多いじゃないですか。はい、だからこう、はい、その分のこの期待値っていうのをめちゃめちゃ感じないですか？言われて。
あ、結構。
だいぶ言われ
てますね。はい。なんか倒すんだろうなみたいな感じの雰囲気にはなってますけど。うんうん、
ですよね。はい、はい、古賀選手にね、はい、序盤倒すっていうのは相当難しいので、でもそれでもフルマークでね、はい、倒した、勝ったってことで、はい。僕は下で見たけど、相当見応えのある試合だったけど。ね。
はい、まあ、ね、よく言えば倒したかったですけど、
うん、
まあ、そこはね、やっぱキャリアのある選手なんで。
うん、いや、相当、古賀選手も、意地を感じたんじゃないですか？
え？
意地。古賀選手の意地です。
そうですね。うん。うん。 感じましたね。
うん、ああいうふうにちょっとほら倒せない時ってどういうこと考えながらやるんですか。倒れないなって思いながらやるのか、それともまた違うこと考えるのか。
はい、ああでも、まあ倒れないなとは思いつつも、
うん、
またねいろんなことを見せれるなっていうことを思いながら戦ってますね。はい。
うん、
はい、
まあこれでね3度目の防衛に成功しましたけども。
はい。
どうもう見るところっていうのはもう世界でってところですか。
そうですね。もう年内には、
うん、
できる位置には来てるんで。
うんうんうん。
うん。もう本当に、まあ、いつ来てもいいっていうふうに準備はしてますね。
これはどうなんですか。やっぱりやるなら岡山でやりたいのか、それとも場所はどこでもいいのかっていうところで。
ああでもまあ、どこでもいいってわけじゃないですけど、まあ、うん、できるなら日本でやりたいし、
うん、
うん、そうですね。まあ決まればそれはもちろんどこでも行く覚悟では いますね。
あ、はい、結構ね質問がね今日来てるんですね。
はい、
なのでちょっとそれをねぶつけたいと思うんですけども、
はい、
まあちょうど今のいい流れだと思ったんでベタですけども、はい、4団体の中で、はい、誰とやりたいですかと。
はい。
うん。一番誰とやりたい？
誰とやりたいとかは正直はないですけど、まあ、うん、今一番上にいる WBO が、
はい、
やっぱチャンスがある団体なんで、
うん、
そうですね、そこはやっぱ標準ですね。
やっぱ他のチャンピオンと比べて中谷選手っていうのは意識するとこありますよね。
まあね、もちろん過去に戦ったっていうのはありますし、まあ実力的にもね、申し分ない相手だと思って。
お互いにとってこう、あの優勝者で戦った試合っていうのは、
はいはい、
なんかいろんな意味で分岐点となる試合でしたよね。うん、
そうですね、
うん、
まあ。なんか今思えばもう何年前だ。結構
怖いっすよね。
うん、ねえ、なんかあっという間でしたけど、はい、あそこからね、
うん、
彼もどんどんステップアップしていったんで、
うんうん、
本当にまあ彼にとっての分岐点でもありますよね。
いや、それは中谷選手も言ってて、あの試合がほら、はい、あの試合は中谷選手が不利と言われてた試合だったんで。
はい、
うん、中谷選手のキャリアの中でも不利と言われる試合はかなり少なくて、あの試合やっぱ分岐点だったって話をしてたんですよね、前ね。
はいはい、うん、相当ね、練習もしたんだろうし、
うん、うん、
やっぱね、彼も、才能ある選手だから、
うん、
それが努力したらもうどうにもならないっていうのはありますね。
どうなんですか、中谷選手の存在っていうのは、悪意選手にとって。
あ、やっぱ刺激になりますよ。
うん、
うん、まあ、負けた相手だし、
うん
うん、まあね、世界も取ったし、
うん、
すごい刺激にはなってますね。
やっぱずっと見てます。
ああ、そうですね、
うん、
まあ、目標にはしてますね、そこを。
おー、
うん、
あの試合を終えて会ったことあるんですか。
あ、ありますね。
おー、1回 ?2回？
いや、2回ぐらい。1回はホールで会って、
うん、
で2回目は渡辺ジムで、
うん、
誰だったか、誰かのパートナーで来てて、
はいはい、
でロッカーで声かけられて、
はいはい、
気づかずに通り過ぎちゃったんですけど、彼の後ろ。
え、話しかけられたのに。
いやいや、あの通り過ぎて話しかけられたんですよ。
あ、なるほどなるほど、うんうん、
はい、
うん、
あ、どうもどうもみたいな感じ。
あ、そうそう、
久しぶりみたいな感じだったんですけど。
そんな軽い感じなんですか。
はい、まあそんなね、
うん、
そんなこうツンケンするわけでもないですし。
お互い
彼もだって、うん、はい、ね、彼もだってそんなイケイケじゃないから、優しそうな人間だから、
はいはいはい、
普通に話したぐらいです。
これ戦った人っていうのは一回喋るもんなんですか。これでも矢吹選手とはね、スパーリングのね、はい、岡山でやったりって、なんかすごい仲良さそうな感じだったけど。
はい、あ、っていうのがね、あの、新生ジムで、
うん、
あの、山中竜也選手のスパーリングパートナーで行った時に、
うん、
なんか、新生ジムの寮っていうか、
はいはいはい、
なんか泊まる、まあ、用意されてたんですよね。 で、うん、そこで一緒だったんで。
あ、なるほど。あ、ちょっと、はい、これでね、ちょっと早速前半戦終了です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、早速後半戦なんですけど、え、何ですかその今の矢吹選手と、
はい、
その
矢吹選手と、
うんうんうん、新生ジムで、
新生ジム の、うん、あの新海地にあって、深海地ってところにあったときに、うんうん、その中に整骨院があって、
はいはいはい、
なんかそこの跡地で二人で一緒に、生活っていうか、はい、一緒に練習行ったりしてたんですよ。
え、それ、戦った後っすよね。
戦った後なんですよ。
え、どっちが気まずくなるんですか、その場合。最初、お互いに気まずいんですか？
最初はなんかあんまり喋らなかったんですね。
そうでしょうね。
しかも、ね、僕の方が後に行ったんですよね。
はいはいはい、はい。
選手は先に入ってて。
はいはい、
で、行って、ああ、緊張するなって、行ったら、矢吹さんはソファーで寝てたんですよね。
あ、ソファーがあって？はいはいはい。
はい。
ソファーで寝てて。矢吹選手がいることはもう知ってたんですよ、行ったら。
あ、知ってました、知ってました。
はいはい、ソファーで寝てて。はいはいはい。
寝てて。寝てるわ、よかった、とか思いながら。ちょっとなんか、怖かったですね。怖かったっていうか、あ、会って喋ってみたらね、全然。
いや、そうなんです
よ、ね。そんなことはなかったんですけど。
はい、徐々に喋るようになって、みたいなことなんですね。
そうですね。はい。一緒にテレビとか見たりしてました。
あ、そうなんですか。
はい。
いろいろ、今回の、ほら、ケンシロウ選手と矢吹選手の試合はこういろいろ思うところがありながら見たんじゃないですか。
はい、いやー、そうですね。もう試合は僕、う
ん、ほらケンシロウ選手とスパーリングパートナーというかスパーリングやってたじゃないですか。
そうですね。はい。
うん。
なんかまあこうだいぶ中立な立場で見てましたけど。
うん。僕もほら戦前あえて聞かなかったんですね、予想。
はいはいはい。うん、そうですよね。
スパーやってるの知ってたから、うん、聞いてたんですけど。はい、まあ、これね、はい、来てた、質問来てるんですけども、ケンシロウ選手の試合直後なので聞きますが、はい、スパーもされている有利選手からすると、予想通りの展開でしたかと。
はい、ああ、そうですね。
うん。
予想通りっちゃ予想通りですね。
あえて最初から前に出てくるんじゃないかと。
はい。うん、っていうのが、まあ、ミサコジムにそのスパーリングに、
うん、
まあ、僕がその出稽古で行ったんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、もちろん多分、ケンシロウ選手ともるだろうなと、こう思ってて、
うん、
で、まあ、矢吹さんとの試合前だから、もうまあ、どんな戦い方をしてくるだろうなって思った時に、
うん、
まあ、その、第一戦の時に、
うん、
まあ、中盤からすごいプレッシャーかけていったじゃないですか。
うんうんうん、
で、結構矢吹さんもその、押されて、
うん、
まあ、本当に KO 負け寸前みたいなところで、うん、まあ、大逆転したんですけど、
うんうんうん、
まあ、うん、普通に考えたら、1ラウンドからプレッシャーかけていけば、うん、なんだろうな、まあ、ケンシロウ選手が有利な展開になるんじゃないかなって思ってたんで、多分、打ち合う展開になるんじゃないかなって思ってたら、案の定、そういう練習してました。
ああ、じゃあ、はい、何回もスパイやってたじゃないですか、その、今回だけじゃなくて。はい、全く最初から違う戦い方してきたんですね。
はい、まあ、そうですね。どんどんこう、プレッシャーかけるっていう、
うんうん
うん、戦い方はしてて、そんな、こう、下がらなかったですね、前まで。
ああ。
はい。だけど、その、もともと打ち合い強いっていうのは知ってたんで。
はいはいはい。
はい、だからまあ、全然そういう戦い方もできるだろうなって、頭でいたんで。
あ、 僕も練習見てて、
はい、
まあ、あれほど前出てくるとはちょっと予想してなかったというか、まあでもプレスがとにかく強いなっていうのが、はい、
そうですね、
うん、とにかく強かったなっていうのと、
はい、
まあまあまあ、それはまあ さておいてなんですけど、もうこれもう一個で質問来てるんですけど、はい、悪井選手が、はい、悪井さんと矢吹さんが試合した時に、悪井選手が試合後に、矢吹選手のパンチが強いと聞いていたので、はい、どの程度かガードの上でもらいに行ったら、はい、様子見で自分のパン、様子見をしようと思ったと。そしたら自分の先、はい、パンチが当たったと言ってたと。
はい、
この人すごいマニアックだな。はい、うん、よく、うん、なんか多分。
よく覚えてますね。
そう、悪井さん覚えてます？
覚えてます。
先日も加藤健太トレーナーが、パンチはもらうのではなく、はい、もらい方という話をしておられましたと。
はい。
うん。当てられないという緊張より、もらい方という余裕が勝利につながるのかと、ボクシングの奥の深さを感じましたと。
はいはい。
うん。これ覚えてます？
どの件ですかね。それを僕が言ったことですか？
そうそうそうそうそうそう。
はいはいはい。パンチもらい方、
うん、
うん、なん。そうですね。確かに。
うん、
僕のそう考えっていうのが、パンチを、
うん、
こう、避けようとする選手って倒れるんですね、結構。
え、避けようとすると倒れる？はい。
避けようとするっていうか、うん、まあ、避ける選手は結構倒れるんですよね。もらわないようにするっていうか。
うんうんうん。
でも、その、被弾覚悟で、パンチ殺しながら来るやつって、
はいはい、
倒しにくいんですよね、やっぱ。はい、それこそ、この間の、うんうん、ね、小川選手じゃないですけど、
はいはいはい、
はい、うん。ああいう選手はやっぱ、うん、倒しにくいですよね。
被弾、それは、その、芯でもらわないってことですか、パンチを。
まあ、殺しながら来る場合は、やっぱ芯でもらわないように、う
ん。おでこで受けたりとか。するんです
けど、はい。
うんうん、
避ける選手って、まあ、避けようとする選手って、こう、体が引いちゃうから、
はいはいはい。
その、パンチもこう、自分にこう引き込んじゃうんですよね。
パンチを引き込んじゃう？うんうん。
はい。で、結果その相手のいい位置で、こう、もらっちゃって、倒れるみたいな。なんかそういうイメージがあるんですね。
深いなぁ。この間のケンシロ選手のその右とかも、はい、まさにそんな感じですか？最後の。
ああ、そんな感じですね、うん。
ジャブで、あの、ボディでフェイント入れておいて、はい、右入れたじゃないですか。体が浮いた時にこう、はいはいはい、右が入った。
はい。まあ、あの試合もこう、まあ何回か見たんですけど。
はいはい。
やっぱケンシロさんの、何？コンビネーションの多彩さっていうか。
うん。
それがやっぱ出た試合かなって思ってて、
うん、
こう、矢吹さん前の試合こう結構こう前鏡だったじゃないですか、
うん。
で、やっぱそれをアッパーで起こしたりして、
うんうんうん、
で、浮いたところにフックとかストレートを合わせたんですよね。
うんうんうん、
で、最後フィニッシュがあんな感じだったじゃないですか。
はいはい、
フェイントかけて、はい。だからその、何自分の打ちやすい位置に相手を持っていくっていう、その、過程がうまかったですね。
ああ。
はい。
面白い。
はい。で、いや、いやいやってなってる時に、こう、バーンって、当たったって感じですよね。
うん、うん。
はい。
じゃあちょっとこの、ずっとこの話をしててもね、あっという間に終わっちゃうんでね、はいはい、次の話なんですけども、
はいはい。
桑原戦での戦いが、で、はい、覚醒したように思いますと。倒すことより確実に刺すような勝ちに、はい、勝ちにこだわった強い選手に変わったように感じますと。はい、悪井選手的は、には自身ではどう変わったと思いますかと。
うん、覚醒っていうのがまあ、
うん。
うん、どうかわかんないですけど。
うんうん。
ただまあ、戦い方が普通に噛み合っただけじゃないですかね。
ああそうなん
ですか。そうですね。別に作戦系作戦じゃないですけどね。
あ、
ただプレスかける。
うん、プレスかけて。
かけてみたいな。 感じだったんで、まあ、ただプレスかける作戦みたいな感じでしたけど。
いや、でもあれだけ早いと、なんだろう。
はい。
まあ、ポイントもほら、結構競ってたじゃないですか。
そうですね。
焦んないですか？
いや、でも最後は、もしかしたらって思って倒しに行ったんで。
うんうん。ああ、はい、はい。
ああいう感じになったんですけど。
うんうん、
まあ、その、心の余裕っていうのはありましたね。
心の余裕があった。
はい。
早いなーとかなんないかったですか？やりながら。
いや、もう、それはもう、ね、承知のことだったんで、うん、まあ、予想通りではあったんで、
はいはいはい、
早いのは、
うんうんうん、はい、そんな驚くって感じじゃなかった
ですね。
うん、
まあ、まあ予想通り早いなと思いましたけど、
うん、
はい、あとはもうそのどこにパンチを持っていくかっていうことを考えながら、うんうん、先回りしながら打ってました。
この慶応、日本屈指の慶応アーティストだと思うのですが、はい、KO するときのコツというか、はい、これにはまれば俺は倒せるというポイントのようなものはありますかと。
ポイント別にないですけどね。
いや、でもやっぱ
りこれにはまれば、
やっぱり右ってイメージありますけど。
はいはいはい、うん、右ね、
うん、あの右ね、
はい、
なんかバズカみたいなのがあれだったら
はい、
しかも初回からバンバンバン出してくるじゃないですか。
はい。
うん。
はまったら。
勝ちパターンみたいなのってやっぱでもありますよね。
勝ちパターン、そうですね。うん、まあでもジャブ機能したら。
うん。
うん。だいたい倒してるかな。ジャブかな。うん。
あ、そういう意味ではでもこの間は。
はい。
そうなん、そうか。ジャブ出させない古賀選手のうまさというんですか。はい、うん。
そうですね。
うんうんうんうん。確かに言われてみたら。
はい、
うん、
うん。そういうのはありましたね。まあ、ジャブは結構自信はあるパンチではあるんで。
うんうん。
はい。まあでも、そんな細かいジャブとかを使いましたね、この間は。
あ、そうなんですか。うんうん。
はい。まあそのアッパーをジャブ代わりに使ったりとか。
アッパーをジャブ代わり。ああ、はい、うんうんうんうん。
はい。なんか当たるパンチをリードにしてった感じですね。
なるほど。うんうん、うん。
はい。でもその打ちにくいじゃないですか、こうショートでジャブって。
はいはい。
はい、だからその、何アッパーとかで、
うん、
こうジャブの代わりに使ったりとか、
うんうん、
はい、細かくコンコンみたいな。
それ何やりながら考えるんですか、
はい、
今日やろう、これやろうじゃなくて、やりながら、
これでも引き出し、引き出しじゃないですか、ね。
はいはいはい。
まあ、ひらめきもありますね、やっぱ。
あ、やりながらですね。
ひらめき、うん、はい。で、ひらめいて、この引き出し開けていこうみたいな感じなんで、
うん、
まあできることをやってるだけですけど、ね、
うん、
はい、
いや、それさらっと言うんですけど、それがすごいですよね。
そうですね、はい、
前にねインタビューとかで何回か話したことあるんですけど、
はいはい、
僕驚いたのがミット打ちはあんましないっていう言ってたじゃないですか。
そうですね、トレーナーがね、
うん、
仕事で来れるときと来れないときがあって、
うん、
はい、この間なんて、うん、やっぱ忙しくて来れなかったみたいで、
うん、
はい、もう全然ですね、ほぼゼロに近いです。
だジムワークのときっていうのは、シャドウとサンドバックって。
そうですね、はい。
あとスパーリング。スパーリングはどうなんですか？
スパーリングもやりますよ。
はいはいはい。
はい、
ヒット落ちないと不安じゃないですか？
ああ、でも、うん、不安ではありますね。
うん、
不安ではあるけど、
うん、
コンビネーションとかもシャドウで作っていってましたね。
ああ。
はい。
でも、このミットの頃なら当たる感触とか、
はい。
そういうのはどうなんですか？
ああ、でもそういうのもやっぱいるかなって思いますね。はい。
サンドバックではどういうことを考えながら打つんですか？
サンドバック、まあ手数、スタミナとかも考えるし、
うん。
うん。コンビネーションとかも考えるし、
うん。
はい。うん。まあいろんなことなんか考えてますね。強く打ったりとか。
はいはいはい。
はい、まあいろんなことできるかなっては思いますね。
で、逆に闇雲に打つときもあるってこと
ですか？闇雲に打つときはまあ、あれじゃないですか？そう、スタミナつける
って。はいはいはいはいはい。
はい、はい、
うん。 あとすごい映像を見るって聞いたんですけど。
映像ですか？
うん。試合の映像。
ああ、試合の映像。
うん。
そうだな、まあ、今時代がね、
はい、
時代だから、まあみんなそういうことはやってると思いますね。
それは何？試合の映像だったり、練習とか見るんですか？例えば海外の選手の映像とか。
はい。あ、それはね、まあインスタグラムとかで、
はいはい、
まあ、見たりするんですけど、
うん、
まあ、いろんなのをフォローして、なんか自然とそういうのが目に入ってくるようにはしてますね。
へー。海外のですか？
海外とか、まあ、そうですね。
国内？
大体海外かな。国内に。うん。
で、例えば。
国内はあんまりないかも。
面白そうなやつだなと思ったら、それを取り入れたりとか、そういうことですか？
そうですね。
うんうんうん。
なんかその、有名な選手のコンビネーションの解説みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい、
解説じゃないですけど、
はいはいはい、
どんなことしてるとか、
はいはい、
だからそういうのを見たりしますね。はい、
それ逆に選手以外の YouTube とかも見たりするんですか、はい、ボクシングの。
ああ、YouTube じゃないですけど、
うん、
なんか、あ、でも YouTube か、YouTube でなんか海外の人なんですけど、
うん、
全然英語で何喋ってるか分かんないですけど、
うんうんうん、
なんか、まあ、大体わかるじゃないですか。やってることは。
はいはい、はい、
してる。そういうのは見てますね。
へー、それはもう、練習終わってからとか、ちょっと空き時間。
家で、そうですね。家で見たりとか、
うん、
してますね。
それも要はもう、でもボクシングの時間ってことですもんね。
ああ、まあ、そうですね。ボクシングの時間っていうか、まあ、家の時間で、趣味の時間みたいな感じですけど。
趣味の時間ですか？
趣味って言っても何だろうな。うん、まあ、おかしな話ですけど。はい、
あ、趣味、はい、そうか、仕事ともまた違うんですかね。
まあ、仕事でもありますけど
ね。ねえ、うんうん。
まあでも好きでやってるから。
そう、僕これ聞きたかったんですよ。逆に、
はい、
これはやらないっていう練習あります？は
い、ああ、これはやらない。
うん。みんながやってんのに、やらないみたいな。
例えば、あ、でも、パンチングボールのシングルかな、
うん、
ダダダン、ダダダンってやつ。
あ、ダダダン、ダダダンってやつね。は
い、
あ
れはやらないっていうよりかは、
うん、
あの、2階が会長の家なんで、
はいはい、
なんか響いて使っちゃダメなんですよ。だからしぼんでるんですよ。
なるほど。はいはい。
はい、
本当はやりたいです。
あ、でも、やったらかっこいいなと思いますけど。
うんうん。ね、かっこいいじゃないですか。
はい。
うんうん、
それぐらいかな。
はあ、あとね、ちょっとね、もう一個あったの。
はい、
質問が。減量に関する。
はいはいはい。
ことなんですか。あ、はい、あったあった。試合直前の体重の管理は、
はい、
ユーリ選手、ご自身で全てやるのでしょうか、それとも、素敵な奥様による計算し尽くされたお食事なんでしょうか。
いや、体重の管理自体はその僕でやってますよ。もちろん。
食事は
自分の体なんで。食事はまあ、奥さんが作ってくれたりしてますね。うん、はい、
よく計算されてっていう。
計算っていうかまあ、こんなのが欲しいって言ったら、
うんうんうんうん、
はい、作ってくれてますね。計算っていう計算はしてないですけど。
うんうんうん。
はい、
うん。インスタとかね、もう、家族の、はい、仲いい写真とか。
そうですね。はい。
娘さんが何歳でしたっけ？
1 歳と半年かな。
ああ、
もうでも、
2歳。
いやいや、まだ2歳じゃないです。まあでも半年ぐらいですわ。
めちゃめちゃ可愛いんじゃないですか？
ありがとうございます。
いやいや、可愛いんじゃないですか？自分でも。どうですか？
ええ？可愛い。可愛いっすよ。
ねえ、うん。
はい。
もうそろそろちょっと
ね。めちゃめちゃ可愛い。
お時間になってきたんでね、最後の
早
いんですよ、これもうずっと喋ってないぐらい最後にでは、はい、このリスナーにメッセージの方お願いします。
はい、うん、今日はありがとうございました、
うん、
まあ、年内に世界挑戦して一発で取れるように、練習してまいりますので応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうござい
ました。もう行くならもうフライ級で。
そうですね。フライ級がベストなんで。
うん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。期待してます、はい、今年。
ありがとうございます。
はい。 ゲストのユーリアクイ選手でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
やがやがやがやがよラーガ RS シロンサクスプレス We run the place。
はい、 RSC からのお知らせでございます。4月に入り新シーズンの到来です。今回は公式ネットショップ人気ランキングを紹介します。1位ボックスバッグ8580円、2位ロゴドライ T シャツ3300円、3位ロゴドライハーフパンツ3300円となっております。春だからこそおしゃれにかっこよくカラフルなコーディネートもおすすめです。詳しくは RAC ボクシングで検索ください。よろしくお願いいたしますとね。ボックスバッグね、すごいねかっこいいんでね、ぜひぜひね、お買い求めいただけたらなと。 T シャツとかねハーフパンツもいいんで、よかったらお願いします。ということでお時間です。さようなら。